おはようございます。皆さん大丈夫でしたでしょうか。あまり大きな被害は聞いておりませんけれども、元旦礼拝から帰ってですね、ゆっくりしてたら急に地震があって、最初は震度3ぐらいでしたかね。でどうかなと思ってテレビをつけてどういう被害があったのかなと思って見てたら、急にアラームが鳴り出して、でっかい本当に大きな地震が来てびっくりいたしました。教会はですね、ちょっとひびが何箇所入っております。でさっきちょうど淳さんと見たんですけども、よくわからないんですけどもね、もしかしたら本当に全面に変えないといけないかもしれない。まあそれはちょっと本当にわからないんですけども、よく見ていかないといけないのかなというふうに思います。ただ本当に神様がですね、この街道を守ってくださったということを本当に感謝したいと思います。大きな地震でまずもう本当に一番心配したのが街道が大丈夫か、もう終わった瞬間にちょっと教会の中見て大丈夫かなと思って見に行きました。で玄関のライトがスタンドが倒れて壊れていましたけども、今使っているのは臨時に私のちょっと使ってますけど、あと多目的室の時計が壊れたぐらいです。でそんなに大きな被害はありませんでした。皆さんは怪我とかはしてないんですね。実は私怪我しました。で何の怪我かというと、2階の書斎の棚が倒れたので、こう一生懸命こうやってた時に、直してた時に上から物が落ちてきて、ちょっと単行部作ったんですけどもね。まあそんなに大したあれではないですけども、でも本当に神様が守ってくださり感謝します。そして教会のですね、ちょっとひびがあって、これから修理をどうしたらいいのかなというふうにこう考えたりもしてたんですけども、いろんなところからですね、大丈夫ですか大丈夫ですかっていう連絡をいただいて、BBF からですね、で私たちのこの教会はバイブルバプテストフェロシップという交わりの中に交わってますけども、その BBF の方から連絡がありまして、先生被害ありませんかって来て、ちょっとひびが入ったりしてますけどもって言ったら、ぜひ写真を送ってくださいということで送りましたら、BBF の方で義援金を今募ってます、今これから募ります、で先生ぜひ見積もり取って、送ります、必要なものを送ります、どれぐらいになるか分かんないですけども、今回いろんな諸教会がですね献金してくださって、この教会にもそのひびの入ったところ、壁が修理が必要ならば献金しますからと言ってくださっています。で、これからなんですけどもね、そういうふうにぜひ助けたいという思いがいただいております。でそれを聞いた時に、あ、ここは本当に被災地になったんだというふうに思いました。でそれからですね、教会の中でやっぱりちょっと心配、一番心配してたのは日々さん、氷見さん大丈夫かなと思って、でニュース見てたら氷見さんの住んでる高岡市の何でしたっけ、地区伏木ですね、伏木の方が断水って聞いたりしてたんで、氷見さん大丈夫ですか、断水してませんかっていうふうに聞いたら、あ、うちは断水してませんって言われて、高台の方にあったんで大丈夫でしたっていうことでした。で磯島さんのとこもすごい心配いたしまして、何かあったらもう水持って駆けつけようと思ったんですけども、息子さんのところに行かれてたっていうんで安心いたしました。あとは大丈夫だと思います。本当に守られたこと、何よりも一人一人が守られたことを感謝したいと思います。で能登の方に親戚のおられる方っていうんだったらですね、上田明先生が能登の方に親戚おられるということで、連絡の取れない親戚の人が何人かいるみたいです。ぜひ、お祈りしてください。 はい、それでは今年最初のこの、主日礼拝ですねの、御言葉を見ていきたいと思います。その前に一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、大きな地震がありました。しかし主は私たちを守ってくださいました。しかし今なおも被害の中にあって苦しんでおられる方々がおられます。主がどうぞお一人お一人を守り、どうか慰めをお与えください。私たちもその大きな災害の中で守られて、このように主を礼拝できますこと感謝いたします。本当に私たちは主によって生かされている、主によって守られていることを感じます。その思いを持ってこれから御言葉を読んでいきます。どうぞ主が御言葉を通して私たちに語りかけてください。これからの時すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、ピリピ書の4章の6節7節の何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願いを神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくれますという、この御言葉を見ていきたいんですけれども、今日はですね、ダビデを通してちょっとこの御言葉の意味を見ていきたいと思います。ちょっとこちらを読んでいきますと、旧約聖書はイスラエルの国について書かれてますけど、イスラエルの最初の王はサウルです。サウルという王様が最初のイスラエルの最初の王様として神様によって選ばれていきます。ただサウルはですね、罪を犯します。そして王の位から退けるって神様に言われたんですね。でその次に誰が選ばれたかというと、次の王としてダビデが選ばれます。でもダビデがですね、神様によって選ばれて、あなたは次の王だと選ばれるわけですけれども、すぐに王様になるわけではないわけですね。すぐに王様にはならないで、このサウル王に仕えるんですよ。サウル王に仕えていきます。で、最初どういうふうに仕えるかというと、サウルはですね、最初本当に神様に従っているときは、主の霊によって大きな力を発揮するんですけれども、罪を犯してからは、神様から来る悪い霊によってこう心がですね乱れてきます。でその時にダビデはですね、琴を弾いてたんですね。でもともとダビデは羊飼いですけども、羊を飼いながらそこでこう琴を弾いて音楽をこう作って歌ったりしてたわけです。でそのサウルが苦しんでる、本当に苦しんでる時にダビデがそこで琴の音を弾くと、サウルはすごくこう心が安らかになるんですね。それでダビデはサウル王に仕えます。ところがですね、この時ちょうどペリシテという国と戦ってたんですけども、ペリシテにゴリアテというですね、3メートルぐらいの巨人がいたんですよね。この天井までいかないけども結構大きな人です。その人とダビデがですね戦って、ダビデは勝つんですね。その後人々はダビデをですね、サウルは千を打ち、ダビデは万を打つと言ってですね、人々はダビデダビデって言い出すわけですよ。そうすると面白くないのはサウルです。まだ私が王様なのに、みんながダビデを王にしようとしているって言って、ついにはこのダビデを殺そうとするようになるわけですね。でずっと追いかけます。でこの地図ですけれども、わかりますかね。ここがイスラエルです。イスラエルですね。ちょっとこれ今言ったところのちょっと後の地図になりますけども、でダビデはずっと逃げ回るんですね。でここにエルサレムがあります。エルサレムがありますけれども、ここまだイスラエルの首都ではありません。というかイスラエル領ではないんです。エルサレムを占領して国の首都にするのはダビデです。でダビデはまだずっと逃げてたんですね。ここにペリシテっていう国がありますね。これペリシテっていうこの国です。この国がイスラエルに攻めてくるわけですね。でダビデはサウル王から追いかけられてずっと逃げ回っていくんです。でですね、サムエル記第1をちょっと開けていただきますと、旧約聖書の サムエル記第1ですね。サムエル記第1の26章を開けていただきますと、サムエル記第1の26章、ですね、531ページを開けてください。531ページ、旧約聖書の531ページ、サムエル記第1の、27章、いいですね。27章の、中で、ちょっとここ説明しますと、ダビデはずっとサウルに追いかけられているんですけども、サウルの寝ているところにダビデ行くんです。で、サウルのところに行って、今殺そうと思えばサウルを殺せるところに来てるんです。殺したら、サウルを殺したらもう追いかけられる必要はないわけですね。サウルを、しかも神様に退けられている、悪い霊がサウルを襲う、サウルを殺しても問題ない。だからダビデと一緒に行った人は、殺しましょう、殺しましょうというわけです。ところがダビデは殺さない、殺してはダメだと言うんです。で、その理由として、どうでしたかね、主に油注がれたものを、ごめんなさい、23節ですね。23節に、主は一人一人にその人の正しさと真実に応じて報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでしたって言ったんですよ。で、そういうことを聞いたときに、サウルはですね、25節見ますと、サウルはダビデに言った、我が子ダビデよ、お前に祝福があるように、お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功すると言うんですね。ダビデという人はサウルを殺そうと思ったら殺せるのに殺せなかったんです。サウルは確かに王位から神様に退けられてますけども、誰がサウルを王にしたかというと神様なんです。神様に出したんですね。神様が王にした人、私はその人に私の手は下せない、神様を恐れたんですね。で、ここでもダビデは殺し、私はあなたを殺しませんと言います。で、サウルもあなたは本当に神に祝福された人だって言うんですよ。普通そこまで言ったら、あ、この二人仲直りしたなと思いますよね。仲直りではしてないんです、実は。26章の一番最後に、26章の一番最後、25節の最後、後半に、ダビデは自分の道を行き、サウルは自分のところへ帰っていったとあります。別々の道行くんです。本当ならね、本当なら、仲直りしたならば、さあ一緒に帰ろうとあります。でも別々の道を行くってことは、ダビデは分かってたんです。サウルはまた私を殺そうとする、そうなるに違いないってことが分かってたんです。ここまで見ますとね、ダビデという人がすごい信仰的な人です。神様に従っていきます。そして神に選ばれた、神に選ばれたのに、神に捨てられたサウルを、でも私はあなたを尊敬して殺さないと言ってるわけです。それは神様を信じてるからです。そこまで来ますと、ダビデという人がどんなに信仰深い人かってことがわかります。ところが27章に来ます。サムエル記第1の27章一節、そのダビデはですね、一節、ダビデは心の中で言った、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう、ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない、そうすればサウルはイスラエルの全領土内で私を探すのを諦め、こうして私は彼の手から逃れられると言ったんです。わかります？ ここにガテっていうところがありますね。ガテ。2節にダビデは一緒にいた600人の者を連れてガテの王マークの子アキシのところへ渡っていったとあります。これダビデが思い患ってるからです。ここペリアとですね、この地図で行くとですね、このガテっていう町なんですけど、これちょっとペリシテから外れてるの、ここもペリシテですと思ってる。ペリシテっていうのはガテとか、ここにアシュドテとかですね、ね、アシュケロンとか今問題になっているガザとかですね、この辺の国が町が集まって一つの連合国になってるんですね。で、このガテにアキシュという人がいました、王様がいました。ダビデはそこに逃げたんです。逃げてはいけないところなんです。何なら敵の地ですから、イスラエルと戦っているところですから。じゃあダビデはこの敵の地であるガテに逃げて何をしたかというと、アキシュというこのガテの王様に自分がなぜ逃げてきたか、イスラエルを追われてきた、いろんなことを隠さないといけなかったんですね。で、アキシュにですね、私は今から私にね土地を与えてくださいって言った時に、ダビデ600人連れてるんですよ。600人の部下を、600人の部下というのは大変な量ですよ。大変な人数です。その人たちを養っていかないといけないわけです。住むところが必要なんです。で、ダビデはそこに、ここに一つの場所を設けます。そしてアキシュにね、私は今からイスラエルのここの町を攻めに行きますと言って、違う国を攻めていくんです。バレないように攻めた町の人々を全部殺していくんです。そして嘘をつくんです。私はイスラエルのこの町を攻めてきました、イスラエルのこの町を私は攻めてきました。でも実は嘘をついて他の町を攻めていくんです。神様の約束の地から離れて敵の地に行ったならば、嘘の生活が始まったんです。残酷な生活が始まったんです。私たちが信仰を持ってますけども、信仰から離れてこの世に行くと、クリスチャンであることを隠さないといけなくなります。ダビデは嘘をついたんですね。嘘をついていかなければなりませんでした。もう一つの問題が出てきたんです。大きな問題が出てきたんです。イスラエルとペリシテが戦争することになったんです。アキシはガテの王様アキシはダビデに、あなたも私と一緒に行ってイスラエルと戦いなさいって言ったんです。大きな問題ですよ。大きな問題です。彼はイスラエル人です。ダビデはイスラエル人です。ガテに逃げてきたのも嘘をついて逃げてきました。で、ダビデにとってみたならば、まだイスラエルを、まだというかイスラエルを愛しているわけです。イスラエル、私はイスラエル人だと思っているわけです。ところが戦争になった時にペリシテに逃げてるって、このガテのアキシュという王様に嘘ついてるので、一緒に戦いに行こうという時に分かりましたしか言えないんです。いや私ダメですとは言えないんです。どうだったでしょうか。いざ戦うってなった時に、他のこういうアシドテとかアシケロンとか ガザとか、この辺の王様も一緒に戦おうとするんですけども、ダビデを見た時に、これダビデじゃないかって言ったんです。イスラエルでこのペリシテと戦って私たちだいぶ負けてるじゃないか、あのダビデをどうして連れていくんだと言って、こいつを置いてけって他の王様が言ったので、ダビデは行かなくて済んだんです。守りがあったんですね。もう一つの問題が起きました。そうやってペリシテと戦うって言った時に、ダビデは一応部下を連れてイスラエルと戦うために出て行ったんですけども、帰ってみたら他の国から町が滅ぼされてたんです。600人連れて行ってましたけども、その人たちの 奥さんとか子供たちがみんな奪われていったんです。部下どうしたんですか、600人ダビデを殺そうとしたんです。お前のせいだっつって。この時です、ダビデに信仰が戻ったんだ。やっとダビデに信仰が戻ったんです。実は1年4ヶ月でしたかね、このペリシテにいたんですけども、彼はその間一切祈ってないんです。一切祈ってないんです。神のイスラエルの中にいてサウル王に追われている時に、彼は詩編23編を歌ってるんです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。神の御手の中にある時にはどんなに苦しくても、どんなに殺されかけても、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。歌うことができたんです。主は私を守ってくださる。ただ敵の地に逃れた時に彼は一切詩も歌えません、祈りもできません。確かにサウルは追ってくるのをやめました。でもさらに大きな問題が出てくるんです。なぜダビデは逃げたんでしょうか。なぜダビデは敵の地に逃げたんでしょうか。そこが問題です。そこなんですよ。だってその前の26章でサウルとの間でね、サウルを絶対殺さなかった、信仰的に素晴らしい信仰を示したんですよ、ダビデは。そのダビデが急に27章で敵の地に逃げるようなものになっていったんです。なぜでしょうかってことが今日の問題なんです。思い患ったんです。ダビデは思い患ったんです。もう一回ピリピ書に戻ります。ピリピ人への手紙の4章の6節を開けていただきますと、ピリピ書4章6節、新約の399ページですね。6節に何も思い煩わないでって言葉が出てきます。何も思い煩わないで、思い煩ってはいけませんよって言ってます。でも思い煩わない人がいるんでしょうか。思い煩うって何かっていうと、心配の種がたくさんある状態ってことです。もう心配することがいっぱいあるんですよ。あれどうしよう、これどうしよう、あなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、これが思い煩いですよね。でも神様は思い煩わないでと言ってるんです。でも私たち思い煩わないでいることができるか。いろんなことを思い煩うことがたくさんあります。今度の地震でもですね、思い煩うと思えば本当に思い煩うことがたくさん出てきます。またあの大きさの地震が来たらどうしよう、ね、さっきも言いましたけど、この教会もしかしたら壁が落ちるかもしれません。どうしよう、思い煩わないでいいんですよって言います。イエス様は何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさいと言われています。この言葉の意味は、心配しすぎてはならないということです。過度に考え込んで思案に暮れてはならないということです。思い煩わないでって言った時に、じゃあ私たち心配するのは罪なのかなとか考えてしまいます。そういうことを言ってるのではないんです。心配して当然なんです。私たちはいろんなことを心配して当然です。心配してはいけませんとか言った時に、そう書いてあるから心配してはいけないんだと思ったら、ちょっと心配して、あ、また罪を犯した、心配して、あ、私は本当に神を信じてるんだろうかと思ってしまいます。そういうことじゃないですよね。心配はします。私たちはいろんなことは心配します。 だから心配するから、今度ちょっとひびが入った。じゃあどうしようか。こうしたらどうしようか。ということはやっぱり考えていくということが当然だと思います。だからこの教会にもですね、メンテナンス委員会というのができたわけですからね。だから心配するのは当然だ。ただ心配しすぎてはいけないと言ってるんですね。ダビデは逃亡していた時にサウルに追いかけられていって、確かに信仰的にやってたけどもまだ続くのかってことなんですよ。彼はサウルの命を助けたけれども、絶対サウルはまた私のことを追っかけてくる。絶対サウルはそうだと思ったわけです。そうするとですね、この逃げるっていうのが永遠に見えるんですよ。永遠に私たちは逃げていかないといけない。で、神様はあなたを次の王にすると言ったということは、私は殺されるわけはないんですね。ところが心配しすぎるんです。しすぎたんですね。私はこれからまた殺されるかもしれない。その時にダビデは逃げていったんです。でもそこに行ってもいろんな問題が出てきたんですね。なぜ私たちは心配するか。今のピリピの4章の7節に、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあります。ここに心と思いをキリストは守ってくれるってあるんです。つまり私たちが心配をするのは心と思いの問題です。心と思いの問題、私たちがどう思うか、思いすぎてしまう、考えすぎてしまうところに思い煩いが出てきてしまうんだろうなと思います。で、それに対してここでパウロはですね、6節で、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと言ったんですね。思い煩わないで、私たちがするのは何か、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいです。ここで祈りとは何かというのが出てきます。まず最初に祈りと願いによってって言葉が出てきます。祈りと願いによって、私たち祈りって何だと思います？祈り、祈りっていうのは願い事をすることじゃないかと思います、と思ってる人が多いんじゃないかなと思います。祈り、願い事、これはイコールだと思います、と思ってる人が多いと思います。でもここには祈りと願いなんですよ。祈りと願い事は違うんですね。祈りと願い事って、とってことは二つあるってことです。じゃあ、最初言ってる祈りって何でしょう？祈り。願い事をすることじゃないのか？そうじゃないんですね。ここで言ってる祈りっていうのは願い事とは違うってことです。この時の祈りっていうのは、自分の言いたいことを神様に告げる前に、神様の前に静まって、神様と向き合うことです。祈りっていうのは、私たち祈るときに神様の前に出るんです。神様と向き合うんです。ただあれしてください、これしてくださいっていうのが祈りではなくて、祈るために神様の前に出る。つまりそれは礼拝と言います。だから礼拝もしないのに、神様あれしてください、これしてください、苦しい時の神頼みみたいにね、それは違う。それは違うんですね。祈るものは死を礼拝するものでなければならないです。だから祈りがあります。神様に向かうことが出てきます。そして願い事です。神様の前に出て死を礼拝して、神様との関係を正しく持って、その上で願い事があるわけです。だから最初のこの神様の前に出て個人的に神様との向き合いがないならば、どんなに願い事をしてもそこが聞かれないということになるんだと思います。で、そこには、だからここに感謝を持ってって言葉が出てきます。感謝を持って捧げる祈り、つまりここは 神様に感謝を捧げる礼拝なんですよね。そして願い事が出てきます。私たちはいろんなことで感謝することができます。まず私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったこと、3日目によみがえってくださったこと、私たちはたとえ死んでも生きるのだという、本当にそこにまず感謝を持ってくることができます。そして私たちのためにイエス様を使わせてくださった、本当にそこに大きな感謝があります。今日は主の晩餐この後いたしますけれども、それは本当に主の十字架に対する感謝であります。覚えるということですね。そして願い事があるんですよ。そして私をの願い事を神様に知っていただく。ただここでですね、もう一つ、あなたの願い事を神に知っていただきなさいとあります。祈ったら全てが私の祈った通りになるってことはないんですね。祈れば全てが良くなるってことはないんです。ここに書いてあるのは、祈れば全部その通りになりますよとは言ってないんです。なるかもしれない、ならないかもしれない。つまり祈るという私の行為によって全てが変わるわけではないということです。でここでよく読んでいきますと、知っていただきなさいです。知っていただきなさいです。つまり私の願いはこうですということを神様に知っていただきなさいです。神様変えてください、神様こうやってくださいじゃなくて、主よ、私はこうあなたに願います、私はこう思います、こうなりたいのです、イエス様どうぞ知ってくださいです。でも聞かれるかどうかはわからない、それは神様次第です。ただ一つ言えることは、知っていただいたならば7節の最後に守ってくれますってのがあります。守ってくれる。だから祈った通りにならなくても神様は私を守ってくれるんです。私が祈った通りに神様はしてくださらなくても私を守ってくれるんです。私は自分の願った通りにならないと、それは神様が守ってくれたということではないんですね。どんなことになろうとも神様は守ってくれます、守ってくれます。この守るという言葉なんですけども、意味は守備隊を置く、護衛するという意味です。つまり神様の平安という守備隊が私の生活をずっと見て見回って、それに外からですね、ストレスとか不安とか思い煩いがですね攻撃してきても、その神様の平安がある限り私たちは守られるということを言っています。だから私たちは祈ることができるんです。知ってください、神様、私の願いはこれです、私の苦しみはこれです、私が今思い煩っていることはこれです。神様を礼拝してですよ、神様の前に静まってですよ、神様を礼拝して、主よ、私の願い事はこれですということを知ってもらいなさい。そうすれば7節にありますように、全ての理解を超えた神の平安がということです。全ての理解を超えた神の平安がです。何かをしてくれた、これをしてくれたではなくて、心の中の平安が与えられて、それが私たちを守ってくれるということです。先ほどのダビデですけれども、サウル王が死んだ後にダビデは王になりますですね。でエルサレムを中心にして、ダビデはここを首都にして、イスラエルという国をですねすごく大きくしていきます。ところがダビデにはたくさんの子供がいたんですけど、そのうちのアブサロムという人がいますけれども、この人がダビデに反抗します。そしてダビデは 息子のアブサロムに攻撃されてエルサレムを逃げなければならなくなります。エルサレムを逃げていくんです。その時にダビデが読んだ詩が詩編の3編、詩編の3編です。せっかく大きな国にしてエルサレムに首都を置いて国を大きくして安心した時にアブサロムが反逆をします。その時にダビデが読んだ詩3編の5節、3編の5節です。お読みいたします。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。よく夜眠れないんですよという人がいます。私たちはやっぱり夜は寝ます。でも安心して眠れるかっていうことですね。思い患っている時にどうしても安心して眠れない時があります。ここで言っているのは、そのアブサルムに追いかけられて、詩編の3編の3というところの下にダビデの賛歌、ダビデがその子アブサルムから逃れた時にとあります。その時歌った詩が5節の私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。詩編4編の8節を見ています。詩編4編の8節、平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を済ませてくださいます。平安のうちに私は身を横たえる。敵がどんなに自分の命を狙ってきたとしても、私が殺されかけたとしても、私は平安のうちに身を横たえる、眠ることができる。この前皆さん地震が来た時、1日の夜安心して眠れました？私も服はそのまま服を着て寝ました。何があってもすぐ大丈夫ね。やっぱりでもいつの間にか眠ってしまいましたけどね。やっぱり不安な時ってなかなか眠れない。またそうじゃない時でも、何か問題があって何かあった時にも夜眠れないんですよねっていう人もいます。私もそういう時あります。でもダビデは殺されるか死ぬか生きるかの時に安心して眠ってるんですよね。なぜでしょう？神様の平安があるからです。神様の平安があるからです。もう一つフィリピの4章の読んで、今日の言葉を終わりたいと思いますけれども、フィリピの4章の6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ダビデは最初のサウル王から逃げていた時、思い患って彼は敵の地に逃げてしまいました。しかしアブサルムが戦った時、彼は敵の地に逃げたりはしませんでした。詩編を読むと安心して眠っています。神の平安があったからです。全てを主に知っていただいたからです。私たちにとって思い煩うってことは本当につらいことです。どうしても思い煩うことがある、どうしても心配事がある、それは仕方のないことです。でも思い煩わないで、方法は祈りと願い、神に知っていただきなさい。神様を礼拝すること、私たちを思い煩うとき忘れることは何か、神様を礼拝することです。神様に向き合うことです。そして向き合った中で願い事をしていくことです。それはこうしてくださいではなくて、私はこういうふうに思っています、主を知ってください、私の心を知ってください。そうすれば神の平安が、本当に私たちが考えることのできない平安が与えられる、助けられるんですね。ダビデはまだ追いかけられている時ですよ。アブサルムが死んだから安心して眠れるんじゃないんです。まだ追いかけられた時に彼は安心して眠っているんです。それは神の平安を知ったからです。 会社が私たち一人一人本当に神様の前に平安でいられるか、そういう時は平安じゃない時、私たちもう一度神様の前に出て、主よ、私のあなたを礼拝します、私の願いをどうぞ知ってください、私はあなたを信じ従います、礼拝します、だからこそ私の願い事を主よ知ってください、そうすると平安が与えられると聖書は約束しているということをぜひ覚えていきたいと思います。ではお祈りして終わります。